杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、株式市場は先週も新型肺炎の脅威によって、まあ、下押し圧力強めた1週間で、ニューヨークもトランプ相場スタートしてからの上昇帳消しにしたんですが、どうでしょう、日経平均株価今日こんなに上昇してますか。
特にニューヨークなんかね、もうサーキットブレーカーなんて聞くとね、もうテンション上がってしょうがないですけどね。これ何なんですかね、このサーキットブレーカーが発動されましたなんて言うと、こうついついワクワクしてしまう、この心境
っていうの、性格的に上がって発動されるか下がって発動されるか、どっちのイメージがするんですか。
いやどっちもいいんですけど、でもなんか上がるときにサーキットブレーカーってあんまり聞いたことないですもんね。過去あります。
いや、
上げすぎ、
あります、あります、
マーケット全体で。
今日のほらリート市場ですとかね、リート市場ってめちゃくちゃ先週の木曜日下げましたでしょ。それで今週は月曜日、昨日、今日ってめちゃくちゃ上げてるのがリート市場で、日本のリート市場、日本のリート市場。
ニューヨークであるんですか、上げてサーキットブレーカーって。
上げてサーキットブレーカーっていうのもあるんじゃないですか。だって下げてサーキットブレーカーが先物ですね。先物には現物には値幅制限っていうのはないですけど、先物に対しては短期的な冷ますっていうのかな、瞬間的に動いちゃうっていうような経験があったんで、それで導入されるようになったんですよね。
いやでもね、
それにしても
この乱高下というかね、
前回太蔵さん、もうそろそろ僕が杉村バズーカ出しますよ、買い支えますからとおっしゃってましたけど、もう来てるんじゃないですか。
もういや先週僕が申し上げたのは、はい、この先の株価の見通しはどうですかと、このコロナショックの中でと。で株価直近ピークが2万4000円ですよねと、はい、で今世の中の経済の総需要っていうのは、まあ、通常の頃より半分ぐらいになっちゃってるんじゃないですかと。
1万2000円
で、そうすると会社の売上も半分、利益も半分、っていうことを考えると、株価もまあ、その半分1万2000まで落ちてもおかしくないと。そこからまあ政府日銀がいろいろ対策をして、まあ下値目処を一つは1万4000円から1万5000円っていう、このあたりをまあ下値の目処かなというふうには見てたんですね。
もう少し様子見たいと思
います。でそうした中で、まあ大体そんな尻尾なんてどこでかって分かればですね、そんなに誰も苦労しないと。だからどこで下げ止まるか分からないんですけども、少しずつ少しずつね、こういう時にまた、買っておくと。やっぱりね、下がった時にね、やっぱり買うっていうのがね、安い時に買って高くなって売るというのがやっぱ株の一つの鉄則ですからね。だから僕なんかは少しずつ買ってますよ。はい、
今日みたいに上がってる時は、買う買わないというふうな考え方した方がいいわけですか。下がってる時に買うっていう
おっしゃられました。今日みたいな上げ方っていうのはもう本当嘘くさい。
昨日も他の世界の市場下がってるのに4株だけ上がってましたもんね。
じゃあ誰が買ってんだと、言ったらですよ、誰が買い、どういう動機で買うのか。私が株を買うときはですよ、この先時間はかかっても、企業の業績がまた回復して、いずれちょっと何年かかるかわからないけども、いずれまた上がってくるな、長期的に見れば割安だなっていう感覚で、まあ少しずつ買ったりはするんですけども、今逆に買いのプレイヤーの主な存在とは日銀と年金と、で彼らはその業績が良くなると思って買ってるのか、それとも株価の見栄えを良くしとかなきゃいけないと思って買ってるのか、いまいちよくわからないと。で僕はね、もう株っていうのはね、こういう時はね、落ちるとこまで落ちてくれた方がやっぱありがたいんですよ。ほんとね、価格歪めてんじゃないかと思いますよ。もっと下がってくればね、我々がね買い出されると。で一言ね、黒田さん言いたいのはね、早いと。我々が買ってからその次にあんたらが買ってくれと、我々が買う前に先に買っちゃダメでしょと。もう落ちるところまで落ちて、で落ちるとこまで落ちるっていうのがまたね難しいところなんですけどね、ちょっ とね、今余計なことしなくていいと、いうのがね、私の考え方なんですけどね。
多分太蔵さん、それ落ちるとこまで落ちちゃうと、いろいろな企業だとかの決算だとか、金融機関の状況に影響があるんで、やっぱり、政府ですとか中央銀行としては、世の中、あまり倒産企業だとかっていうのが出てこないように、社会のために株価を支えるっていうんでしょうかね。そういう面があるんじゃないかと思いますけど。
まあ、ありますけど、でももう、かれこれ時価総額がもう500兆切った中で、日銀が今持ってるのってもう 10% 近くなってるんじゃないですか。ETF で買い増しで、
これで年間12兆円買うというような状況になると40年間で全部買い増しで、
本当、いや、これはね、国策投資家としては、はい、アベノミクスがスタートした時はああいいねと思いましたけども、さすがにこんなにずーっとね、こう日本銀行がこう日本の株を買い増し続けるとはちょっと当初は思わなかったですね。これ どうするんですか本当に。で別に40年、待たなくてももう本当あと10年もやったら、
まあ、かなりの比率になりますよ ね。だからその時は次の総裁、次の幹部に考えてもらうというのがやっぱり今やることをとりあえずやってるというそういう段階なんじゃないですかね。
いやにしてもこれまたね、ポスト安倍は難しいと思いますよ。だって何にも残されたカードが何ありますかと。
ポスト安倍っていうことで、その政策面とかね、今政策っていうのがやっぱり世界的にも関心を集めるところじゃないですか。
いやだから国策投資ってすごく今の時代に合った僕は投資のやり方だと思うんですよ。いろいろね、企業の財務分析とかもありますけども、やり方ありますけども、国、政治、中央銀行の動きから株価を占うっていうのはね、一つの私のやり方なんですね。そういう意味で、私が投資家としてすごく重要視したのは内閣支持率は、まあずっと言ってますと、内閣支持率が安定していれば強力な経済政策ができますよと、内閣支持率が低いとどうしても政局が不安定になってしまって、早ければ1年以内に退陣する、それを繰り返す、そうするとマーケットはずっと停滞しますと、なのでどんな政権でもいいが、とりあえず強い方がありがたいと。その時にこれ国策投資家として見ているのは、政府日銀がやることのマクロ政策が3つですと、
はい、
金利、財政、税制、うん、でこの3つのカードの組み合わせがですね、その時の政権のマクロ経済政策だと考えると、景気回復の時はとにかく金利を下げて財政出動して税金をグンと下げれば、うん、それは短期的には大きなアクセルになりますよね、
はい、
でも今このポスト安倍でも金利は下げた、財政はパンパンに出したと、で税金はちょっと上げてますけどね、じゃあこれ減税っていうのは本当難しいんですよね。
今巷では消費税の減税を求める声もね出てきておりますけれども、この状況下で
それがね、鎌田さんね、これ僕がね、はい、頭にくるのはね、頭にくるって言ったら申し訳ないけどね、意外とね、ええ、投資家からも出るんですよ、消費税減税って。
それはすごくアンケート調査などをやっても、去年の10月 の引き上げの後景気悪くなってるんだから減税しろじゃないかっていう声はすごく出てますよね。
出てますよね。
ゼロにしてっていう
ところがね、これね、リスナーの皆さんにねぜひ理解してもらいたいので、議員を経験した立場からすると、所得税とかじゃないですよ、固定資産税とかではないですよ、消費税を減税するっていうのはものすごく難しい話だし、もうはっきり言ってね、ありえません。もう全くね、そのね、消費税を減税するっていうことは、絶対希望的には持ってはいけないと思いますね。と申しますのは、はい、日本はね、ご承知、租税法定主義だから、
はい、
法律で決めなきゃいけませんから、そうすると、減税、消費税の減税も、やっぱり法律で国会を通さなきゃいけませんね。そうするとね、今やったとしても、早くても10月ですよ。
時間かかりますよね。
率が下がるの。でそうするとね、何が起きるかって言ったら、明日から減税しますとボーンとできる独裁国家ならいいけども、10月までにこう減税するかもしれないっていう議論があって、法律が可決されて、さあ10月から減税しますってなったら、皆さんどうしますか。減税まで待つでしょ、マンションでも車でも。買い控えますよね。徹底的に買い控える、強烈な不況になっちゃいますよ。
なるほど。
買い控えの恐ろしさっていうのは半端ないし、 今日本の状況でいうと 8% から 10% に上げたこの 2% 分
どこに使われてるかというと
幼児教育の無償化でしょ、
はい、
じゃあそれ無償化しましたやっぱりやめますってそれでいいですかと、もう皆さん共働きで女性の方々も働いてる、そう男性も働いてる、でもやっぱりそういった育児支援が必要だと、そういうことも戻さなきゃいけない、あとね一番ね消費税を元に戻せって仮にそれをやろうとしたときに一番当局が頭を抱えるのは、じゃあ増税対策でやった住宅ローン減税とか
自動車
減税とか、ああいったものを還付されてますね、その還付したお金戻してくださいとなかなか言えなくないですか。
戻せない、
戻せない
現実的じゃないでも、ね、太蔵さんでも考えようによっては10月から消費税率が、まあ、本当に引き下げるんだったら10月まで使える1人10万円の商品券を出すとかね、育児関係については新しい法律を作ってそのままにするとかね、何でもありっていうこともこれは為政者からすればできるんじゃないですか。
どうなんですか、
これ経済対策、こういったコロナショックの経済対策は2つの側面が必要だと思うんですよね。1つはやっぱり例えば今アルバイトのシフトが入らなくなっちゃったとか、飲食店だとか観光業だとか、個人事業主の方とかそういった方々が生活が困窮してしまったと、そういう生活が困り果ててしまったそういった支援策と
セーフティーネットの拡充とか、
そうですね、うん、その側面と、
はい、
問題はコロナが収束して落ち込んでしまった景気をどう回復させるかと、この2つが、まあ、大事な視点ですよね。で今ねコロナが収束してませんので、でどのくらいそのコロナが、僕はねこれコロナさえ収束すれば一気に景気が戻ってくると思うわけ、一気に皆さんまた動き出しますよ、そうすると自然と経済は戻ってくるっていうのが僕の今の考え方で、やってみなきゃわからない。でこれ赤字国債で現金をばらまくっていうのは、もう私からしたらね、投資家からしたら何の将来にも残らないやり方なんですよ。だって本当生活が苦しいからもう消費者金融で金借りてパーッと旅行行きましょうっていうことでしょそんなことはね、しかもこの国民一人に全員に10万つったら、それこそこのコロナショックで別に収入に変化ない人も結構いるんですよ。
中には
公務員の方とか、それから年金もらってる人、年金額減ってませんね。だそういう人たちにもって、それがね年金受給者4400万人、
はい、
公務員の方もろもろ330万人足すとね5000万人ぐらいがね、そういう方々になるんですよ、で65歳以上の 平均じゃないですよ、中央値、貯蓄の中央値1600万超えてるんですよ。だからねこれね現役世代から言わせる、今40歳ですよ、何も世代間こう闘争をね煽るわけじゃないですけどね、もう議員の経験した立場から言わせてもらうとね、高齢者は決して経済的な弱者ではない、もうね貯金がいっぱいあるし、ない方にはね当然支援が必要ですけども、中央値で、ね、1600万、 80% 以上が300万円の貯金はあるって出てるんですよね。だそう考えるとやっぱ今の若い人の方がね、生活が大変なんで支援してあげたらなっていう気はしますけど、ね、
やっぱり一律現金給付ですとかじゃなくて本当に何が必要になってるのか、 そこにお金を投じなければいけないよっていうことですね。
例えばどういう策があります、太蔵さん。
例えばね、もうライフラインですよ、光熱水費、電気代、水道代、それから通信費、こうした基本料金の部分はね、3ヶ月間支払いを免除しましょうと。その代わりそういったところの公的セクターに、政府が資金を投入するというようなね、必ずどんな人でも使うお金ありますね、こういうところの、ね、支援とかだったら、まあ、今あってもいいかなと思いますけどね。ただねこれリスナーの皆さんね、国策投資家のね、本気を出しますけどね、こういうね国民一人全員に何か差し上げますよというふうにね政治が言い始めたら解散が近いですよ。
あれ太蔵さん確か議員でいらっしゃる時って、そういう策ありませんでした
っけ。そう、2008年になって、リーマンが破綻して、その時麻生政権が誕生したと。でちなみに福田政権から麻生政権に代わる自民党総裁選挙の遊説中に、当時の財政担当大臣だった与謝野薫さんと麻生 幹事長、この2人の間で挟まれて電車で移動したのは私ですから
サンドイッチになった
ら大卒で、その時に予算の財政担当大臣に海外から第一報入った、その横で聞いたのは僕なんですよ。だからね、日本で一般、いや、あの時一般人だったかどうか分かりますけど、最もね、リーマンを早く知った男ですよ。
大
まあ、で要するに、あの時も定額給付金やったじゃないですか。はい、で、定額給付金をやって、まあ、解散したと。だからね、これはね、僕はね、年内解散っていうのは、しかももらってね、2ヶ月か3ヶ月ぐらい以内じゃなきゃダメなんですよ。うん、そうでしょ？もらいましたと。半年だとみんな忘れちゃうから。
やっぱこの解散の時期を、だからお金を上げて、
お金を上げて2ヶ月以内じゃないと、覚えてる間に、うん、そしてもう一つは、もうじゃあ解散の大義は何かと、うん、このコロナショックを乗り越えるために、こういうもう一人当たり10万円配ります、もう減税もします、何もします、さあ皆さん信を問いたいと思いますと、誰も反対しようがないんですね、これ。
確かにそうですね、
勝ちそうな運動になるわけで、
これはね、僕はね、年内解散が非常に高まったなという。
その前にあのオリンピック・パラリンピックの、まあ、延期の声が上がってきてますけれどもね、
だこれが秋節、1年後節、2年後節ってこう3つあって、秋節になると、まあ、コロナが収まってるかどうか分かんないと、はい、同時に秋節になると、ちょっと個人的には地元北海道 の, あのマラソンはどうなるんだと、秋東京だいぶ涼しくなりましたからね、それでもちゃんと札幌でやるのかっていう、まあ、そういうね、あのちょっと個人的な、かなりうちの両親はし楽しみしてますんでね、
涼しくなったらやっぱり東京大丈夫だと、
なりません、ね、なりますよね、
東京オリンピックですもん ね,
ね、そうそうそう、
暑さが問題だったわけですもんね、
じゃあ秋だったら戻しましょうってなりますよね。ただ延期っていうのは経済損失もあるけども、需要が先延ばしされてますから、僕はね、回復、経済を回復させるとも非常にいいね、経済的にもいいんじゃないかなというふうに思いますね。
もしも来年オリンピックやるんでしたら、これね、コロナが収束していれば日本の景気が V 字型回復になるっていう構図が描けるかもしれませんね。
で、世界の景気回復 の, あのきっかけにもなるかもしれませんからね、まあ、そういう意味ではね、今、まあ、すぐに株価が回復するかどうか分かりませんけどもね、時間はかかるかもしれないですけども、資産形成、
形成、
あの今日買って明日売って大儲けじゃなくて、はい、形成という視点ではね、今始めるのは非常にいいんじゃないかなという気がしますけど、
日本株はやっぱり日本人にとって大切な資産ということですよね。
何度も言いますけど、太蔵バズーカの後に黒田バズーカがお願いしたい。これ逆だと結構きつい。
杉村バズーカが先だと、さてお送りしてきました杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーですが、実はリスナーの皆さん、本日が最終回となります。太蔵さん、こちらお出になっていただいてからもう5年になるんですよね。
そうですね、いろいろありましたけど ね
太蔵さんさんのご著書バカでも資産1億円、好評発売中ですけども、
もう1億どころじゃないでしょう、
本の中ではリーマン後に投資をスタートされたっていうね、ことですけれどもね、
だから投資を始めるにはでもいい時期になった
ってことですね。なんとかショックのあたりが一番いいです、やるならだからね、あの少しずつ何かこう始めていただいてもいいなと思うし、いや何太蔵さん1月に始めたよと、あんまり慌てない年です。
慌てなくていい、
資本主義はね終わらないから、資本主義は必ず成長の方向に向かいますから、必ず回復するということをね、信じてもらいたいなと思いますよね、
もうね、太蔵さんはバズーカ発動しているということですけれども、ね、
ご安心いただきたいと思います、
太蔵さんにはまた政局が動いた時などにもね、ぜひご出演いただきたいと思っておりますので、ぜひぜひ、
使ってください、
まあ、年内もまた東京都知事選などもね、ありますしね、
またいろいろ動くと思います、大統領選もありますからね、
そうです、大きく動く局面でもありますし、
引き続きよろしくお願いします。
いろいろ教えていただきました、ありがとうございます。
すいません、どうもありがとうございました。
またお会いできることを楽しみにしております
。ありがとうございました、
元衆議院議員でグローバル国策投資家の杉村太蔵さんでした。太蔵さん、どうもありがとうございました。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。